皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
ホネストと
グリーンティーでございます。
はい、ということで本日は2019年の2月10日、第344回ということですね。
はい、
う
ん、
はい、よろしくお願いしますということで、
はい、お願いします。
お願いします。
はい、もうね、2月にもなってしまって、なんでしょうね、一番寒い時期だと思うんですけど、
うん、
収録をした今日に関しては比較的気温が、
暖かいね、
うん、関東の方だと高い、
うん、
ですよね。おそらくそうするとグリンディさんのところも、
そうですね、
ね、まあ、はい、変わらないと思うんですけど、
ええ、明日、うん、まあ、収録日ペースで言うと、明日がまたすげえ暖かいっていう話ですよね。
あ、そうなんだ。
う
ん、
あ、そうですね。
めちゃくちゃ暖
かい。20度近く。うん。
え、20度
?10、最高気温で19度とかって。
そうそうそう。
言われてましたね。
うん、4月上旬並みみたいな。
これ強気に、コートなしで。
いや、いけるんじゃ
ない？帰りの時期寒いんじゃないの？
ああ、夜ね。
夕方とか。うん。
まあ、コートないって、ホネスさんはいつもコート着てないっていう話ですよ。
そうね。僕は今でも着てないですね。
信じられない。
よくびっくりされるんですけど。ホネスさん、上着ないんですか？もう着てないですね。
絶対忘れてるって思われますよ。だって、来客っていうか、その、会社行った時に入り口でまずそのコートを脱いで、ね、背広の状態になるっていう、そういう礼儀が。あれ、その、それを右手に持つみたいな、コートを持ってますみたいな。
その得意先に行った時に、こう、わざわざこう脱いだりとかあるじゃん。で、手に持ってなきゃいけない。うん、じゃあそれを、得意先のその部屋の中入った時、コートかけがありゃいいよ。なきゃなんか、椅子のヘリにこう、ペロンとかけなきゃいけないでしょ。
あれ、いつの間にかね、落ちてるね。
落ちてるパターン。それが嫌でね。だから僕はもう、今日得意先行くなと思ったらもうコートは着ないです。
まあ、この真冬に身軽すぎる人来たなって思われますよね、普通はね。
いや、でも、それ言われた時にはもう定型文があって、僕の中では。あ、もう上も下も、ヒートテック着てるんで大丈夫です。そしたら向こうは大体笑ってくれるんで。
あ、もうこの人普通の人間じゃないんだな、みたいな。
まあ、骨ですからね。
そういうことですかね。自分の話ですけど、最近ちょっとツイッターをまた見るようにしまして、復活っていう
か、ね。あ、つぶやいてた、うん。
そうなんですよ。それもちょっとね、前回の配信で、ちょっと白熱したね、はいはい、
前澤社長ですね。
そうそう、前澤社長の会があって。
あれ、だいぶ反応だったみたいだけどね。
あれはすごい、こう自分の中でも、うん、まあちょっとやりすぎたなっていうのもあって、やっぱ気になるじゃないですか。
反応がね。
そうそう。やっぱ案の定、そういう、ちょっとしたね、感想が、をいただいて、
うん、
で、まあ、ホネストさんとかがこう、大人の対応してるというか、こう、気さくにね、こう、回答したりとかしてて。
あ、ツイッターでね。
ちょっと、そう、ちょっとその時点で出遅れてたんですけど、うん、まあ、
僕普段ツイッターやってるからね。
あ、そうそう、それが普通だったんですけど、うん、こう、それで気づいたのが、ちょっと、今まであんまりリスナーさんのその、お便りは読んでたけど、その、ツイッターをちょっと見てなかったなって思って、
うん、
そう、またちょっと始めようと思って、ツイッターをね、うん、始めてるわけですよ。
うん。
うん。そうすると、なんでしょうね、お便りで拾いきってないですけど、
うん。
まあいろいろ反響いただいてたんだなってことにね、ちょっと改めて気づいて、うん、まあちょっと嬉しくなったと。
ああ、でもこの前の回の反響は、まあそこそこありましたからね、
前の回です
ね、
はい。結構触れられているよね。かけらじタグが妙に増えたんですよね、この1月末から。
そうそう。なんだろう、前澤さんの、あの回で、回ね、普段あんまりそのかけらじのタグってつけてつぶやいていただくこと少ないんですけど、なんかあの回は、まあまあ、二人がものすごい、険悪な雰囲気になってたっ
ていうのがある。まあね、あれは一旦その終わり際まではやっぱりちょっと歯切れ悪かったので、あの後、ね、僕はやっぱりこう、納得いくまで話したいと思って、二人のね、遅い時間にも関わらず付き合ってもらって。
いやでも初めてじゃない？その収録終わって、ってから話し合うって。
そうだね。あれも長かったね。
しかも番組に対する話じゃなくて、なんか、前澤さんの話。
そうそうそう。
二人はどう思ってるの？何の話をして
る何に付き合ってんだと。
い
い迷惑だと思われて
る。いやいや、それはね、うままさんが腑に落ちてないんだったら、まあそれはとことんうままさんが腑に落ちるまでちょっと話し合おうと思って、まあそれは、まあ三人で話し合ったわけですけど、腑に落ちたんでしょ？
腑に落ちましたね、それは。
うん、それ良かったんじゃないですか。うん。
まあ、熟睡しましたしね。ただまあ、熟睡はしたんですけど、やっぱりこう、やっぱ悶々として、自分もなんかこう、なんでしょうね、伝え方が良くなかったなとか、やっぱいろいろあるから、
うん。
やっぱそれを、こう、なんでしょう、もうその収録した後ですけれども、
うん。
まあ、どうなってんのかなと思って、やっぱツイッターを覗き始めたっていう、そういう。
な、気になっちゃった
ってことですか？そう、そういう話だったんですよ。うん、まあ、でもそのきっかけで、やっぱり、あの、日々の、あの、リスナーさんをメインにフォローいただいてたりとかするツイッターのアカウントなので、
うんうん、
あ、そのタイムラインとか見ても結構やっぱり、あ、面白いなっていうのが、やっぱ新しい発見としてはあったので、
うん、
はい、もう予想外にホネストさんとか呟いてますしね。
予想外？僕は、あの、積極的に呟くことにはしてるんですよ。はい、あの、あっちのアカウントでは。
歩兵さんもゲームのスクリーンキャプチャーを。
あ、そうそうそう。
どや乗せして。
今、あの、キングダムハーツ
絶対、ね、キングダムハーツ3ですよね。うん、その前はフォールアウト
7とか。フォールアウトもやってたし、
うん。めちゃくちゃやってるゲーム被ってるんですけど。
それつぶやけばいいのに。ね、PS4 のシェアでできるんでしょ？
シェアで、ね、キャプチャーのやり方ちょっと知らないんですけど、まあ多分できますよね。
あ、なんかね、比較的簡単にできるって聞いたけどね。もう、浩平さんから。はい、その PS4 自体にその機能がついてるから。
はいはい。
なんか、あの、ここからここまでってその動画もシェアできるし、
うん、
キャプチャーもすごいできるみたいな話はされてたけど、僕持ってないんですけど、PS4 は。
うん。
でも、ね、ももさんゲームやるんだったら、それ、なんか、あげれば面白いのになとは思ってるけどね。
まあそうですね。ちょっとそれも考えていこうかなと。
ほう。
うん。
ている次第でございますと。
うん。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、前回の反響ももしかしたら来てるかもしれないんですけど、まあ、今日もお便りが、
はい。
いただいてるんですかね。
はい、うん。
じゃあ、これは、ホネスさんに紹介してもらいましょうかね。
はい。今日は、3通
を
読んでいこうと思いますけれども、
はい。
1通目が GTR さんからですね。ありがとうございます。タイトル、グリーンフェイスさん。こう、うん、内容ですけれど。ホネストさん、ウママさん、グリーンティーさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
1月の中旬にいただいてるやつですね。お三方はアニメは見てますか？2018年10月から12月のアニメなんですが、長崎、色づく世界の明日からと、サガ、ゾンビランドサガを舞台にしたアニメがありました。まあ、二つのね、うん、アニメの名前書いていただいてますけど。特にゾンビランドサガは、人気がすごく、聖地巡礼に来られる方が多く、国内のみならず中国や台湾の方が訪れたりしています。
ああ、そうなんだ。
ホネストさん、ウママさんは、巡礼の旅に出たことありますか？その先にグリーンティーさんが話してるね。そして、グリーンフェイス、イナ、グリーンデイズ、イナ、グリーンティーさんは、ラブライブの聖地に住んでいて思うことはありますかということでいただきます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
グリーンティーだけなんか行ったことある前提で書かれてるのかなと思っちゃった。
そうですね。
もう中止にいるみたいな感じだからね、今ね。
ああ、そうかそうか。ラブライブの、あれ舞台は静岡ですもんね。
静岡、沼津ですよね、確かね。
うん、そうそう、沼津ですね。うん、一時期沼津すごい、そのラブライバーの人たちが、なんか、一緒に、なんだろう、デートに行くみたいな。
らしいですね。
のでやってましたもんね。うん、
いや、まあ、なんか今でもちらほら見ますよ。
あ、ほ
んと。うん。で、なんかね、商店街の力の入れ方とかもやっぱりラブライブをしていて、あの、その商店街のさ、昔からある祭りとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのの、のれんとか、は、すげえ古いやつを使い回してるんだけど、ラブライブの、なんかやつだけめっちゃ綺麗なんだよね。だからお金、ラブライブの方に寄せてってるな、みたいな。
あ、なるほどね。
すげえわかる
し。地元の人はね、どれくらいそれを、に対してはウェルカムなのか。
そうです。まあ、
なんとなく悔しい思いなのかわからないですけど、
うん。ね、人が来てくれる分にはいいんだろうけど、やっぱりその老舗感は老舗感で残しとかなきゃいけないだろうからね。
まあ、そうですね。まあ、そこら辺結構いいバランスでやってそうな感じはしますけどね、住んでいて。
うん、
うん。
なるほどね。うん、 巡礼の旅、馬場さんどうですか？巡礼の旅って。
巡礼は、全くしてないですね。
あ、そう。
はい。
僕はね、アニメの巡礼はあんまりないけど、ドラマの巡礼は多いかな。
ああ
。ドラマのロケ地、まあ僕そのエキストラやってたっていうところ、う
ん、ね、出ちゃってますからね。
馬場さんもエキストラやってた。
散々出てますからね。
散々出てたんだけど、なんだろうな、やっぱり、ドラマのロケ地、ほら、あの時さ、その僕たちが大学でそのエキストラやってた時って、まあ、至るところのそのロケ地に行ってたわけですよ。うん、要は、出演するために行ってたわけですよ。
はいはい。
だから、もう、なんだろうな、最近のそのドラマを見ても、大体ロケ地って一緒だから、あ、ここあそこだな、とか、あ、ここあそこだなって大体わかる。
うん。
ですけど、いや、そこに出てこない、例えば、地方に行った時に、あの、出張とかでね、会社の。出張で、地方に行った時に、あ、ここの土地って確か、あれ、ロケ地あるよなーって、なんとなく思ってて、時間空いたらそこのロケ地行くとかっていうことは、たまにやってます。
お
ー。だから、この前京都出張で、もう本当に時間なかったんだけど、もう、科捜研の女の、あの、警察署のロケ地は行きたいなと思ってて、時間ない中で行ったもんね。うん
行って、どういう形になるんですか？
写真撮るだけです。
あ、写真撮って。
写真撮って、終わりなんですけど。
聖地だなと思って。
あ、そうそう。いや、やっぱテンション上がるのよ。あの、科捜研の女の、その、警察署のロケ地って、あの、積水化学の研究所なんですけど、あ、本当はね。
はあは
あはい、積水化学の研究所を、その警察署として、まあ、ロケ地として使ってるんですけど、もう、シリーズずっと、ほぼそこなんですよ、最近は。もう、警察署だから変わらないわけよ、ロケ地が。
うん。
だからもうそこの、その場所に立って、積水化学って書いてあるけど、そこのに立ってるだけでもう、その、科捜研の女ファンとしては、わぁ、あ、ここに榊真理子いるんだなって思っちゃう。
うん。
感じ？もう、なんか、その世界に実際に自分が入れるっていう、その喜び。多分、これアニメ、の聖地巡礼の人たちも同じだと思うんだけど、
うん、
なんか普段の自分の行けるところにそのドラマの中の世界があるっていうのがなんか浸れて面白いなっていう感覚かな、
うん、
聖地巡礼の面白さはね、僕が思う面白さはそこかなと思うんですけど、まあ
ね、現実に。なんていうのかな、舞台になったところに自分が足を運べるっていうのはなんかこう、
そうそうそうそう、
ね、没入感があるというか、
なんか全く実際の世界にないような世界観を描いたアニメだと、もう聖地巡礼なんて、
そうね、
無理じゃない、
うん、
ちょっと似てるところに行くとか、もうそれこそ千と千尋のあの湯屋の付近とかあそこの街並みって、まあ台湾の九份を元に作られてますみたいなことを言って、僕九份に行って、そこまあそれも聖地巡礼みたいな形かもしれないけど、ああ、これ千と千尋のあの、確かに世界に似てるな、みたいな楽しんでるけど、やっぱりね、なんか違うんだよね、ちょっとね。
うん、
実際のイコールではないから、まあ、それっぽい雰囲気、みたいな感じでしか味わえないんだけど、うん、その、例えば、君の名はとかでもさ、
うん、
その四ツ谷のある交差点が出てきたりとか、新宿の交差点が出てきたり、
うん、
岐阜がどうとかってこで、実際のその雰囲気のところを、がアニメの中出てきてそこに行けるってなるのがやっぱりなんか面白いなと思うよね、うん。
まあ思うのはアニメの世界って背景はすごい現実の模写したものなんですけど、
うんうん、
一方アニメキャラに会うことはまあできないわけじゃないですか。
そうだね。うん、
作画、まあ、絵が描かれてて、でそこの裏には声優さんがいてっていう、そういう世界でできてるけど、どうしてもその作品に気に入った時に、その作品に入りたいと思っても、テレビの画面の中に入り込むことはできないわけで。
そうだね。
うん。そうなってきたときに唯一その景色に、
そうだね。
同じ場所に行けるっていうのは、一番それに近い場所まで触れ合えるっていうところに魅力があるのかなとは思いますよね。
そうですね。なんか、そこの場で、その主人公の人が喋ったセリフの思い返したりとかね。
全部言ってみたりとかね。
そこの中で流れてる BGM をその場に行って聞くとかね。なんかそういうなんか没入の仕方がいろいろあるんだろうな、うん。まあそれはそれで面白いから多分この聖地巡礼っていう言葉がね、本来の聖地巡礼という意味ではなく、なんかこういうそのドラマとかアニメの、 そのロケ地に行くっていうことが聖地巡礼って言われるようになって、この爆発的にいろんな人がやってるっていうのは、多分そういうところに面白さがあるのかなというふうには思うけどね。うんうんうん、はい。では、続いてのお便り、読ませていただきたいと思います。
はい。はい、
お名前、キトトさんからいただきました。1月20日配信のローカルネタということで、内容ですけれども、四日市在住のサイレントリスナーですが、南部丘陵公園、相模、歌半島、梅の花、かっこちょっと前の桃太郎に笑っちゃいました。まさか、ポッドキャストでこの単語を聞くとは、これからも頑張って配信してくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、地元の方から。
これね、四日市に住んでる人だったらもう、場所もう全部わかるだろうからね。
まあ、全部四日市内にある、ね。
駆け上がりラジオの聖地巡礼みたいなね。
ね
意味がありますよね。
そうそうそう。まあ、今まで南部九郎公園出したことないけど、いやいや、そうね。それで言ったら、ひながの海王とかさ、もう、まあ、それこそ桑名の、ね、いろんなとこあると思いますけど。
うん。まあ、この中で3人で行ったことある場所はないよね。
だから、あれでしょ？あの、川越の自動車学校でしょ？
まあ、そうで、いや、ここ出てないからさ、あの、うん、南部九郎公園とかね。
そうね。ここの中で3人で行ったことあるのないね。
実はないんだよね、この中にはね。
ないね。うん、僕が大体行ってる、うん、ところだからね。そうそう。まあ、四日市だからね、どっちかというと。
まあ、そうね。近鉄四日市っていうのは、まあ、確かに三人。
まあまあ、
駅ですから、ね。
まあ、番組内で、
ね。近鉄四日市はまあ、まあ、そうね。ラジオ見えべでもやってますから。
あとまあ、マイカルっていうね、単語も出てき
た。マイカルね。
マイカルクワナとか言ってたから、ね。
そうそうそう。マイカルクワナ行ったことあるもんね、3人でね。
そうね。
うん、あ、そうか、あと富田駅ぐらいですか。うん、まあね。
まあ、多分徐々にこれからもね、出てくると思いますよ。こういうローカルワードがね。
ぜひぜひね。いや、だから四日市ネタなんかポッと投げてもらえると、多分、我々普通に返しますよね。見えネタは。ぜひ送っていただければと思いますけど。
うん、
はい。そして、最後のお便りですけれども、将棋のカズさんからいただきました。
うん、
タイトル、ハラハラのラジオということで。内容ですけれども、いつも楽しく拝聴しております。さて、今回の前澤社長は何なのか配信聞かせていただきまして、皆さんが本編よりも最後の方に、意見の食い違いについて白熱しておられたところ、聞いている方は喧嘩でも始まるのかと思いながら聞いておりました。うままさんの進行とは思ってない方向になったようでしたが、聞いている方としては、そんなに前澤社長に興味はないので、ホネソさんのようなテンションの人も多いと私は思います。ちょっと次元の違う世界におられる方にあまり共感やら意見やら興味やら湧いてこない人もいると思います。けど、うままさんの言ってることもよくわかります。番組としてきちっと考えておられるんですね。これからも楽しく聞いていますので、またいろいろな意見で話してください。PS、最後のちょっと出てきたグリーンティーさんのまとめ方、よかったです。ということでいただきました。
ありがとうございます。どういうまとめ方したっけな。
いや、なんか、総括みたいな。
まあね。
いや、あのね、そうそう、それで思った。僕とうままさんが白熱して喋るとね、僕とうままさんが喋り続けると、グリーンティーの声が全く聞こえないのよ。
まあ、スカイプ、
グリーン
はそうなるよね。どうしても。
スカイプの、その、仕組み上というか、
うん、
その、技術上、僕とうままさんのやりとりの間に、本編聞いて、ようやく分かったんだけど、うん、グリーンティーさんも何回か話そうとしてたのよ。
なんか、だから、うんとか、あーとか、こう声は入っ、あの、僕は聞こえてたんだけども、収録になると全然、乗ってなくて、ずっと喋ってるから、うんうん、こっちが。
そうそうそうそう。
それで一切声出してないみたいに、瞬間があったっていう。
そうそう。でも、
はい、
そう、グリーンティーさんの声がちゃんと割り込んで聞こえるようにならないとダメだな、と思って。
まあまあでも
そうするとね、それぞれ全員収録したやつを最後に、
そうなっちゃう、
すべてのトラックに分けて、
いやもうそれはもう
ちょっとめんどくさいかな、
めんどくさい
ね。いや、あとでしょ、これ結局その話してる最中に聞こえてないとあんま意味がないっていうかね。
そうそうそうそう、そう
収録には載ってるんだけどって話だから、
そう収録には載ってんだけど、話してる最中にグリーンティーがせっかく出してくれてるその意見が我々に届かないんだよね、
うん、時があるっていうね。まあ
そうだから、うままさんが喋ってるとグリーンティーの声聞こえなくなるから、
うん、
僕はね、
はい、
だから逆に言うと、うままさんは僕が喋ってるとグリーンティーの声は聞こえなくなるんだよ、うん、ただグリーンティーは二人の声がずっと聞こえてる。
まあまあ、でもホレストさんのターンだったからね、あの時は。
だから、まあ、そう。僕のターンで僕が使いすぎちゃったっていうところがあったからね。まあまあ、それ確かに。いや、まあだから聞いてる方もだいぶハラハラされてたようですよ、ママさん。
まあ、あの時間帯はもうほとんど寝てるようなね、そんな後半の時間帯ですから。
あ、一番最後はね。
はい、と思いましたけど。まあそんな関係ないですからね。朝聞いてる人からすれば。
そうそうそう。
通勤で、わ、もう、あ、もう会社の門が目の前で、ウィーって入る前にめっちゃ言い合ってるじゃん、この人たちっていう状況で、うん、あ、おはようございます、みたいな。
あ、そう。
こっちも影響されて、なんか、挨拶がおぼつかなくなってしまうと。
そうね、確かに。喧嘩でも始まるのかぐらいのテンションだったかもしれない、ね。
ご心配はちょっとおかけしちゃった感じは、あったかもしれないですが。すね、まあ、この通り、全然、心配には及びませんと。
でも、なんかね、ツイッターでももらったわ。あ、多分、うままさんいいねしてたと思うけど。
うん。
はい。
僕が聞き始めて、初めてぐらいの、なんかヒートアップだったんで心配してますみたいな。
あ、なんか今回はそういう意見多いみたいだね。
うん。
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 そうですね。
まあ、確かになとは思うけど。ね、いろんな意見いただける。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね、はい、皆さん、しっかり聞いてて。こういう回があると、皆さん、いっぱいお便りくれるんだなっていう感じがします。
やっぱ、カメラ人はこういう回が魅力なんじゃないですか。
いや、そうなんじゃない。でも、毎回はちょっとしんどいからやめよう。
しんどいですね。いや、僕もね、MP が足りないですわ。そういう、普段そういう、そうなんですよ。そういうのをやるに特化した人間じゃないですからね、みんな。
たまにやるのがいい。
こういうのは、普段はもうなんか、そうそう。ひろゆきとかがこういうのをやってればいいんですよ。
うん、そう。まあ、僕たちはなんか、スイーツ男子かっこ笑いみたいな、そういう話題でいいんだよ
ね。そうですね。
ということで、お便りさんちょっとご紹介させていただきました。
はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、次は本編いきたいと思いますけれども、本日のトピックはグリーディーさんですね。
はい。今日は、
はい。
はい、かけらじタイムズ、やらせていただきます。
はい。
で、まあ、お題はですね、タクファイル便ご存知でしょうか。
はい。
情報流出、漏洩事件というかですね、そういうのが起きましたよね。多分、お二人は、ご存知だと思うんですけれども。
うん。うん。
はい。
はい。まあ、一般の方とかね、あんまり知らないよって方にも、まずちょっとニュースの概要をお話をして、で、ちょっと今回やっぱひどいんですね、程度が。
うん。
うん。ちょっとその、どこがどんだけひどい、情報流出事故だったのかという話と、まあ、ちょっと、じゃあどうしたらいいのというね、対策というか、今後我々が気をつけることみたいなところもちょっと話せたらいいなと思っております。はい、
はい。それでは早速参りましょう。
はい。今日はかけらじタイムズでタクファイル便、情報漏洩事故の深刻さというタイトルで、始めさせていただきます。まずですね、お二人タクファイル便はご存知ということなんですけれども、
はい。
使ったことはありますか？
昔ね、めちゃくちゃ使ってましたね。
使ってたよ。まあ、最近は使ってなかったけどね。
はい、はい。
うん。
いつ頃知りました？
タクファイル便自体を。
自体、うん。
もうでも会社入ってちょっとしてぐらいかな、僕。だから、もう多分タクファイル便がサービス開始して、どれぐらいかわかんないですけど、はいはい、そこそこ初期、だから2010年。
ああ、もうじゃあ10年近い感じだってこと
ですね。うん、そうだね、うん。そうそうそう。10年、11年ぐらいはもう多分知ってたんじゃないかな。
はい、まんまさんはいかがでしょう？
あ、いや、本当に同じ感じですね。
あ、そうです。
特にそのウェブのね、その制作の業界って、うん、当時その僕前の会社にいた時は、
うん、
お客さんもこっちも含めて、あ、これ、この資料どうしましょうとか言ったら、あ、じゃあタクファイル便で送っといて、みたいな、
うん。
当たり前のようにね、出てくると、
はいはいはい。
うん。いうところだったし、ZIP ファイルで固めて送るときにメールの制限で、当時やっぱ、本当にね、しょぼくて、 2メガとか、
うん、
5メガとかで、その会社のメールサーバーに届きませんって言われてしまったんですけど、うん、まあ、宅配便って何かっていうと、その、直接メールにそのファイルを添付して重いファイルを送るんじゃなくて、宅配便の持ってるサーバー上に上げて、その共通の URL をクリックしてもらうと、うん、お客さんの方でもダウンロード、そこからダウンロードできるので、
うん、
メールに直接ね、添付しなくていいよ、ということで、
うん、
結構容量がね、その当時からしても、すごい重いね、ファイルでも、
うん、
あの、やり取りできるので、
うん、
それがなかったらもうバイク便とかで直接 DVD とか、
う
ん、
そうね。
そう、焼いて持っていかなきゃいけない。
うん。
画期的だよね。
そう、画期的でした。当時は。
うん。
だからやっぱもうみんな使ってましたね。
なるほど。まあ、すいません。私が説明を最初に端折ってしまいましたけれども、今、馬場さんが説明、していただいた通り、メールの添付では、ちょっと送りにくい、大きなファイルを送るサービスなんですね。うん、タクファイル便というのが、まあ、あるわけなんですけれども、まあ、二人の話聞く限り、会社に入ってから、なんかこう、使い出したみたいな。そんなイメージが ね、ありますし、
う
ん、結構そういう方も世の中多いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ私は、受け取るケースがあってですね、自分から使ったのって1回ぐらいなんですけども、うん、受け取るケース、これ全然関係ない個人のプライベートで使ったことが1回あったかなぐらいの、そんな感じなんですね。はい。私は、会社ではまた別のサービス使ったもんですから。はい。そういう感じなんですけれども。では、もう少しじゃあ、この宅配便が今どういうことになったのかというのを、まあ、説明していきます。ですね、まずこれ宅配便って、そうか、利用するのには、一応登録が必要ですと。会員登録が必要ですと。で、まあ、利用といってもアップロードに対して、会員登録が必要なんですけれども、まあ、受け取りだけだったらいらないということでしたと。
うん、
で、まあ、そういうサービスの、していたんですけれども、1月のいつだったかな ?1 月の25日ぐらいに、
ね。あ、そうですね。
ね、
出てきました。1月25って来てます。
はい。宅配便480万件の個人情報流出ということで、じゃあ何が流出したのかというと、まあ、会員の、氏名ですね。で、あとは、ログイン用のメールアドレス、ログインパスワード、生年月日、性別、職業、業種、あとは居住地の都道府県名、で、あとは、まあ、追加で登録していたら、追加のメールアドレス、など、がですね、まあ、流出したと。だから、まあ、480万件、結構な量ですと。で、これがですね、さらに、こう、状況的に悪いのが、パスワードが、暗号化されてなかったと。
これはひどいですね。
なんで、まあ、基本的にまずこの点がすごくでかくてですね、これでもう国内史上最悪のセキュリティ事故みたいな感じで、今、報道されていると。
まあ、そらそうですよね。
はい、まあ、イメージ、ね、今までの情報漏洩事故って、まあ、住所とか名前とか電話番号とかが漏れるケースってまああったんですけども、パスワードは比較的その暗号化されていて、うん、パスワードまでは出てないよみたいなケースは結構あるんですよね。
まあパスワードって大体最近のセキュリティの会社って、まあ暗号化っていう暗号化の中でも、うんまあ、ハッシュ化と呼ばれる、
うん、
その、なんか復元ができないような形の暗号化で保存されるケースが。
一箇所にはわからないっていう形になってるはずです。う
ん、多いはずなんですけど、
素で、びっくりしたのは素で保存されてた。
そう。1,2,3,4,5 っていうパスワードだったら、1,2,3,4,5っていう文字列で保存してたのがそのまま流出したっていうのが今回の、事件というか、今回の個人情報事故の一番最大のショッキングな出来事ですよね。
そういうことですね。
うん。
はい。で、まあ、この件に関しては、もともとこれ開発していた会社が確か、開発というか、まあ、運営している会社が王日総研という会社で、まあ、結構有名なね、会社というか、ではある。ソフトウェア、まあ、 界隈では結構よく聞く会社ですと。うんうん、はい、で、僕初めて知ったんですけど、この王子総研さんって大阪ガスのグループに所属する会社だそうで、で、もともとですね、この宅配便って、1999年に、大阪ガスの社員が外部の取引先とデータの交換を、安全かつ簡単に行うっていう目的で、社内で使われるように開発されたもので、それが、後で一般公開されたという経緯があり、結構古いんですね、システムとしては。1999年っていうね。
30年ぐらいってこと？
30年、20年かな？
あ、20年か。20年か。
はい、だからちょうど、インターネットがね、ADSL とかその辺が出だしたぐらいの時代ですよね、1999年。
そうか、そうか。
それぐらいの時に作られたもので、まあ、その当時から多分ほとんど中の、仕組みって変わってなくてですね。で、そのパスワードなんかも、まあ、当時、から生で保存されていたというようなことのようです。で、まあ、いくつかね、改善したい項目には上がっていたんだけれども、やっぱりここまで、利用者が増えてしまって、なかなか、簡単には変えられない状況になってしまったまま、ずるずる来ていたら、まあ、今回のような、セキュリティ事故が起こってしまったというのが、ま、一つあるようですね。で、これが、まあ、一番大きい、国内市場最悪と言われている、まあ、理由の一つなんですが、まだまだありまして、次に僕が大きいかなと思ってるのが、大会済みの会員情報まで漏れたと。
そうね、そこね。
で、これ480万件情報漏れましたけれども、そのうち、1月29日時点での会員数は330万人だったということなので、まあ、残りの150万件はですね、大会済みの人の、情報だと。いうことなんですね、
うん。
はい。これ、結構な量が、やっぱ大会済みの人も含まれているということです。で、まあもちろん、大規模、480万件という件数自体もすごく大きいんですが、まあさらに、まだね、完全に影響範囲が見えてないということも、ちょっと事態がですね、これ以上深刻になるんじゃないかという、ちょっと不安がよぎるところになりますと。で、じゃあ、影響範囲って何かっていうと、まあ、実は今、漏れた情報以外にも、もっと漏れてんじゃねえのっていう疑いが、ま、あると。例えば、今回、個人情報が漏れましたという話なんですが、まあ、実は預けていたファイルまで漏れちゃってないかとかですね。
それね、はい、本当思う。
ちょっとその辺が、今、精査中、調査中という状況なんですよね。で、まあ、これもかなりここまで漏れてるともっと深刻な話で、まあ、ホネスさんとかママさんも冒頭でちょっと述べられた通り、企業の利用も結構あったと。
そうなんですよ。はい、
そうですね。
ということなので、そのね、企業間で、まあ、顧客情報だったり、その機密の情報なんかを受け渡してたりするケースも、まあ、ないわけじゃないと思うので、まあ、そういう部分に対しての漏洩リスクというのもちょっと考えられてきますしね。で、うん、そういうことを考えるともうかなり不安になる。
そうですね。無限に、
ね、
危惧することが出てきます。うん、はい、特に登録した時も企業で決まりのパスワードとかってやっぱある会社もあって、
あ、
今回のプロジェクトこのパスワードで行きましょうねとか、取り決めのものがあると、
うん、
他にもそれ使う、まあその、意図的にその、この情報を手にした人が企業スパイかなんかで、
うん、
なんか、他のファイルもこれで同じパスワード使ってるんじゃないかとかって思われて、
うん、
まあ、どっかの、ね、そのシステムに入られてしまうとか、
うん、
ある可能性もありますしね。
そうなんですよね。
ちょっと個人っていうレベルを超えてきてる感じはあります。
うん、
まあ、それだけ、タックファイルウィンっていうサービスを信頼して使っていた企業の方にもね、若干それは甘さがあるかもしれないんですけど、うん、しかもフリーで使えてるたんで、
うん、
本当に宅配便って安全なんですかっていうところの確証を得ずに、ポンポンファイルやり取りしてたっていう、我々も認識が本当にそれでよかったかって言われるとちょっと、うん、危ないかなっていう気がしますね。
うん。そう。日本の企業がよく使ってたっていうのは、まあ、なんとなく理由もわかるんですよね。例えば Google ドライブとか、海外製のメーカーの、仕組みを使うと、 どうしても不安だっていうね、企業もあるわけじゃないですか。Google に情報を取られるみたいなね、ことを考える日本企業も結構あって。で、その点、王子総研さんって、まあ、大阪ガスのグループで日本のね、結構しっかりとしたインフラやってるところだから、みたいな感じで、ね、よく使われていたっていう多分背景もあるでしょうから。
うん、そうね。
ね、ちょっとそういう部分でもちょっと今回、かなりね、影響度が、大きくなってしまうんじゃないかなと。いうふうに、はい、思います。で、まあ、漏れたという話はここまでにしておいて、じゃあこれで、こういった流出で何が怖いのかっていうのは、まあ、お二人はご存知かと思うんですが、もう一度ちょっと言うと、リスト型攻撃というね、攻撃、サイバー攻撃というか、まあそういった不正アクセスの対象に、されてしまうんですね。こういうことが起こると。これ何かというと、まあ、今回だとメールアドレスとパスワードが、組み合わせで漏れたわけなので、まあ、結局それを使って Amazon にログインしてみようとか、ね、銀行のね、口座とか、オンラインバンクのね、ところにログインしてみようとか、そういうことを、まあ、できちゃうわけですよね。で、同じ、はい。で、同じパスワードをもし使って、っていたらログインできてしまうわけなので、まあ、それで勝手に買い物をされるとか、クレジットカードを勝手に使われるみたいな、まあ、そういうことがまあ、起こり得るということです。まあ、なので、まあ、この王子総研さんもサイトで言ってますけれども、同じパスワードを使っていたらすぐ変えてくれみたいなことを言ってますと。ただ、もうこんな同じパスワード使ってるかどうかなんかわかんないよっていうのはね、正直なところだと思うんです。ね、うん、なかなか、しっかりパスワードを管理してる人って、そんなに多くはないのかなと思うんですよね。うん、まあ、ちなみに言うと私はパスワード別にしてるんですけど、いろんなね。
僕もまあ、基本別々ですね。うん、同じのもね、ありますよ。ただ。
うん。
似たようなシステムだったりとか。
うん。
するとね。ただ、でも一般的なやつは基本変えてますね。
うん。
いやー、でも、うん、僕、流出が起こった直後に、そのメール来てたんですね。
うん。
漏れてましたっていうメールが。
うん。
で、パスワードを他のやつ変えてください。まあ僕も多分同じやつ使ってるケースが多いので、
うん、
あ、まずいな、ちょっと変えなきゃな。でも、俺、タクファイル便に登録してるパスワードって何だったかなと思って、
うん、
ログインしに行こうと思ったんですよ。
うん。
うん。
でもログインしに行こうと思ったら、今サービス停止してるから、ログインできませんと。
ああ。
だから何のパスワード使ってたかもわからないわけ。
うん。そう
だから、そう。なんだろう。これが漏れてる可能性あるから、それを使ってるサービスだけ変えればいいやと思ってる、私のような人間は、今多分すごい困ってるのよ。
そうだよね、
何のパスワードが、その漏れたかがわかんないから。
はいはいはい。
もう、だから、それさえ先に教えてほしい。で、多分、宅ファイル便に登録するパスワードから、僕は別に漏れてもいいパスワードを使っているはずなのね。
うん。
僕の、その何個かあるパスワードの中でも、まあ別に漏れても大丈夫サービスアカウントのパスワードがあるわけよ、やっぱり。
うんうん、
それを使ってるはずなんだけど、まかり間違ってなんか、その一番メインのそのクレジットカードやら何やらが全部わかるようなパスワード。うん、ー
お気に入りのね。
そうそうそう、はい。お気に入りのパスワードを。
なんだお気に入りのパスワードってなんだろうという話ですけど。
でも一番さ、この信頼度が高いさ。
そうですね。ありますよね。あれでもね。
数字、英語、大文字使ってるタイプのやつあるじゃん。
そうそう。定番のね。うん、自分の中ではこれが一番使います
ね。一番セキュリティが高いと思われてる、はいはいはい。自分が覚えやすいパスワードを、うん、もし宅配便に使ってたら、もう、全部アウトだよね。
そうなんですよね。で今回、わかんないっていうのね、ホネスさんが今言われたような、実際宅配便で何のパスワードを使ってたかっていうことさえもわからないっていうのが、
本人さえ今だ、ね、そのアカウントにログインできないという。
うん、
ねえ、
はい。
もう、だから早く、とりあえずその漏れたことを謝るのはもう 後ででいいから、でも早くやって。
そうですね。そうね。これ、宅配便って、あれなんでしたっけ？お金取ってたんでしたっけ？でも。
あのね、多分、お金取ってるプランもある。
あ、そうそうそうそう。
ああ、そのストレージの、はい、量というか。
量とか、あの、会社用、法人用とか
さ。はいはいはい。なるほどね。そこはやっぱりちょっと、あれですね。もう、広告費だけとかでやってるんだったら、うん、こう使ってる側も無料でやってもらってね、るし、まあ、漏れたら怒るのは当然なんですけど、
うん。
なんでしょうね。有料で、課金とかしてない限りは、こっちもこっちで身を守る、必要あるのかなっていうことは感じたんですよね。うん、こういう今回のケースを通して、
まあ、そう、こういう、あの、流出は起こりうるよっていうことをね、やっぱり考えた方がいいなってちょっと思いましたね。
そうですね。Facebook も流出してましたし、Google プラスもね、流出してましたし、なんかいろいろ流出するんですよね。でもまあ今回の例だと、グニティさんがおっしゃったように、パスワードが暗号化されてなくて、その、直に、暗号化されてないピュアなね、文字列が、流出してしまったっていうのがすごく重いと。うん、とりわけ重かったっていうのもあるけれども、うんうん、それだけじゃなくても、氏名とか住所とかはやっぱり個人情報として高値で売買されてるので、電話番号とかね、それが結びついてる情報のセットですって言われたら、欲しい業者はいっぱいいますから、
そうだよね。
そう
なんです。なんかそういうところの手に渡ってないといいんですけど、これ、流出、漏洩が確認されたっていうトピックですけど、
はい。
こうやってなんか、第三者が、いつでも見れる状態になっていたっていうことであって、
うん。
なんか攻撃されて、確実にそれが、もう悪用されてますって事実が確認されたっていうまでは言ってないんですかね。
これでも、まだ、そこまでは確認されてないんですけれども、まあ少なくともアクセスをされた痕跡があるみたいな、そんな、確かニュースだったと思いますので。
じゃあまあ、アクセスログとか取ってどれくらい影響があるかっていうのは、やっぱり今、この会社が調べているところなんですね。
そうですね。で少なくとも今分かっているのは、その、個人情報が漏れたところまではアクセスされていることが分かったと。
逆に言うと。ここまでそうなんだとしたら、ファイルも漏れてる可能性、もう、もう存分にあるよ、もう。
でも、しかも、今回漏れたっていうよりも、ずーっと漏れてたんじゃねえか。
そうそうそう。可能性ない
ね。まあ確かにね、気づいたのが今だっていう、そういうタイミングなのかもしれませんが、まあちょっとその辺はもう少しね、多分今、相当慌てて、ね、調査をしているところだとは思います。
ねえ、まあ、
いつから漏れてたんだっていうところも合わせて調べてるんだろうけどね。
そうでしょうね。はい。で、まあ、今結構深刻な話をね、してますけれども、まあ、やっぱ、この手の問題はやっぱり、何が深刻かというと、盗まれたパスワードを使い回されるケースっていうのが結構、まあ、あるということだとか、あとは、たとえね、この盗まれたパスワードとメールアドレスで何らかの被害が発生したとしても、それがね、この王子総研のこの宅ファイル便のせいだとっていう断定は難しいんですよね。結局、もっと前から漏れてたかもし、他のサイトから漏れてたかもしんないし、みたいな。いわゆるその、不正アクセスする側が、これは宅ファイル便のやつを使ったぜ、なんて主張しませんから。だから、結局、泣きを見るのはユーザーだけ、みたいな。そういう状況になり、なりかねないというか、まあ、ほぼ 100% そうなるっていうね、ことですから、まずまあ、企業を責めるのはもうもちろん、まあ、わかるんですけれども、まあ、自分でやっぱり、こういったことの未然、もし流出したとしても、なんとかね、対応できるような策を、まあ、取っておく必要っていうのが、まあ、かなりね、今の時代は高まっているんじゃないかなと、まあ、そういうふうに、まあ、思います。はい。で、まあ、タクファイル便とかでね、ツイッター検索するともういる、なんかもう皆さんいろいろ言いたい放題言ってるんですけれども、まあその気持ちもよくわかるっていう状況です。で、じゃあどういう対策をしてい、いけばいいのかということなんですけれども、まあまずよく言われるのが、まあパスワードはとにかく同じメールアドレスを使ってるパスワード、使ってるサイトのパスワードはまあみんな変えろっていうのがまあ一番安全だと思います。今の時点で漏れた方はですね。で、その上で、まあサイトごとにまあパスワードはできるだけ変えた方がいいっていうのはもちろんあるんですが、二段階認証はやっぱりやっといた方がいいなと。特にお金をね、 クレジットカードのやり取りをするサイトだとか、結構重要なね、個人情報が関わっているサイトとか、まあそういうのは基本的には、二段階認証を入れとくべきと、いうふうには私は思います。
うん、
まあ二段階認証って、一回ね、パスワード入れてももう一度、乱数みたいなのがメールで送られてきたりしてですね、うん、それを入れないと入れないという、そういう仕組みなんですけれども、まあそういうものを使う。だとか、まあ、あとは、メールアドレスを、本気のやつはあんまり使わずに、転送とかなんかエイリアスみたいな機能で、ちょっと違うメールアドレスでサイトに登録するみたいなのも、まあ、有効だとは言われてますが、若干複雑になるんで、まあ、ちょっと好みが分かれるところですよね。ちなみに Google のメールアドレスって、Gmail って、例えば、ドットとかを間に入れても、自分、同じメールアドレスとして送られてくるって知ってます?
うん、知らなかったです。
え、なんかプラスなんちゃらみたいな。
あ、そう、プラスなんちゃらってしたり、うん、間にドットを入れたりとか。
うん。
確かに。多少、そうそう。あ、多少間違えてても、保管してくれる。
間違えるっていうよりかは、例えば、うん、umauma@gmail.com っていうアドレスだとするじゃないですか。
はいはいはい。
で、それを取ってたとして、で、うまうまプラスかけらじ、アットマークっていう、プラスかけらじってつけても、送られてくるんです、うん、うまうま側に。そう。
お、一番近いところに来るってことなんです
か?一番近いっていうか、その、うん、プラス以降は、なんかね、その、サブアカンみたいな感じで、そのプラス前の、アット Gmail に全部送るっていう仕様になってる、うん、Gmail。だから、サービスごとに、その、パス、その、うん、ID をプラスなんちゃらってして登録しておけば、漏れた時に、どこのサービスから漏れたかっていうのが分かる。
うん。
うん。
うん。ように使えるんだよね。
うん。まあ、どこから来た、メールをね、受ける時もどこから来たかみたいなのも、まあ分かるしっていう、そういう、うんうん、まあメリットは、あるっていうのはあるんですけど、まあ、ただ、どのエイリアス機能を自分が使ってるっけっていうのがね、よくわかんなくなったりするんで。
そうですね。メールアドレスもたくさんあるし。
ええ。
ああ、参っちゃいますね、これは。
ちょっとね、まあ、そこは人によるかなと思うんで。まあ、基本的には、まあ、二段階認証が一番お手軽でできるかなっていうのと、パスワードを、じゃあどうやって使い回ししないようにするか。まあ、ここが結構ね、まあ、ポイントには、なるかなと思いますね。まあ、いくつか、持ってるやつを組み合わせるっていうのも一つの手だし、なんかそのサイトのね、なんて言いますかね、そのサイトに特有のものを、特有の文字をパスワードに適当に混ぜとくとか、そういうルールにするとか、まあなんかいろいろやり方はあるんですけども、まあ少なくとも同じやつをずっと使わないっていうのは、まあ心がけるといいかなと個人的にはまあ思っています。で、ただやっぱり今って僕が一番危惧しているのが機械学習みたいな仕組みが今あるじゃないですか。
はいはい。
で、そうすると例えばこういう風に情報漏洩が起こった時に例えば A サイト A というかあるサイト A というサイトから、メールアドレスとパスワードの組み合わせが漏れましたと。で、また別の B というサイトからメールアドレスとパスワードが漏れましたってなった時に、その2つのサイトで同じメールアドレスを使っていて、パスワードは違うものを使ってましたと。いうのは前提としてあったとしますと。
うんうん。
そうした時に、その辺のその同じメールアドレスを使うパスワードのデータをなんか機械学習にガッと突っ込むと、この人はこういうルールでパスワードを変えてるな、みたいなのが、
なるほど。
出てくる世界になっちゃわねえかなっていうね。
超怖いね。
ええ。
あ、こいつこの文字とこの文字入れ替えて使い回してるわ、みたいな。
そうそうそうそう。
全部わかるってこと
だよ。そうそうそうそう。
超やばいじゃん。
そういうのが、だから、確かに、生でパスワードが漏れなければそこまでは多分できないと思うんですけど、今回みたいにね、うん、暗号化されてないパスワードが流出するみたいなケースが、他にもあったりすると、ちょっとこういうのを気をつけなきゃいけないかなっていう、ふうにちょっと今回ね、思いました。
特に、お決まりの質問みたいなのを、うん、なんでしょう、第二パスワードじゃないけど、そういうので登録する人がいて、はい、パスワードが 忘れちゃった時とかにそれ使いますけど、だいたい一緒のことをね、うん、登録してる人、僕まさにそうなんですけど、
うん、
多いと思うんですよ。
忘れた時の質問みたいなやつね。
そうです。自分で質問内容を決めて、はい、そこに全角とかでね、自分で答えを入れられるんですけど、だいたいお決まりのパターンがあって、それ漏れたら全部それいけちゃうから、
そうね、
パスワードわかんなくてもそれがわかってれば、
うん、
なりすましで、パスワード、メールアドレスと、
うん、
そこの、あれし、そこのところにたどり着けるってなったら、あともそのメールに入れさえすれば何でもできちゃいますからね。うん、ちょっとその辺のパスワード管理は、今回のニュースは、ちょっとヒヤッとさせられる感じになりましたね。
そうですね。はい。まあ、1月の29日に最新のニュースが、王子総研さんから、まあ、出て以来、それ以降、今日収録日までは新しい情報は出ていないんですけれども、
うん、
まあ、今後、またね、情報が明らかになってくる部分っていうのがあると思いますし、なんか、今回大会済みの人も漏れているんだけれども、大会済みの人にはメール通知が来てないみたいな。
ええ。
なんか、話もチラッとツイッターで見たんですね。
それダメじゃん。
うん。まあ、いや、なんでそんなっちゃってんの
って。大会してるから、メール通知が来ないっていう設定になっちゃってる。
わからないです。これが、確かなことかはわからないんですけれども、そういうツイッターのね、話をされてる方も、見ましたので、まあ、ちょっとね、大会済みでメールが来てないから OK なのか、みたいなところもちょっと怖いですし。
ああ、まあ、そうかそうか、そうだよね。
気をつけた方が、いい案件かなというふうに思います。とにかく、まあ、同じメールアドレス使ってるサービスは、皆さんぜひパスワードをね、変えるというのは、まあ、真っ先にやった方がいいかなと、思います。まあ、それも結構手間なんですけどね。自分の受信箱を見てね、使ってるサービス全部洗い出すっていうのをやらなきゃいけないですから。まあ、ですが、ちょっとね、怖い、多分それをやるだけの、まあ、価値があるというか、放っておくとまた何が起こるか分かんない。第二の被害者になるかもしれませんので、まあ、ちょっと時間を見つけてやっていただくのがいいかなというふうに思います。はい。まあ、ここまで話しましたが、別に私は王子総研の人ではないですから、一利用者だったというね、ところで、ちょっとかなり自分の身のね、危険としても、話しております。はい。お二人、なんか追加で私はこうしてるとか、そう言って、こうしたらいいとかってあります？
もう今回ダイレクトにその被害を被ってるというか、う
ん、は
い、
あー、メール来てたわけですもんね。
そう、しかも僕2通来てるんですよ。会社のメールアドレスも来てるし、僕の個人のメールアドレスも来てるんで、僕多分2個登録してるんですね。
あ、そう
めっちゃ手数かかってるじゃないですか。
いや、もうだから何のパスワード漏れてるかわかんないんですよ。
あ、そうか、入れないし。
いや、だからなんだろうね、もう僕とりあえず一番やばいなと思ってるパスワードは、もう全外したと思ってる。クレジットのやつは変えたし、うん、銀行系も、まあ、でも銀行系はもともと普段使ってるやつは違うやつだったんで、まあそれはいいかと思って変えてはいないんですけど、
うん、
だからもう、なんだろうね、サービスありすぎてさ、どのサービスに、どのメールアドレスと、どのパスワードを使ってるかなんて覚えてないから
さ。そうなんだよね。で、俺、うん、今年去年の4月に引っ越しをした時に、住所変更するついでに、うん、結構なサービス解約したんですよ。う
ん、ああ、なるほど。
うん。でも、今回、解約済みの情報も保管されてるみたいな情報あるじゃないですか。ね、いや、ちょっと勘弁してくれと。
逃げ道ないよ。
そうそうそうそう。
そうですね。だから、我々に今からできることって、追加のサービスの時には十分にそのシステムが安全なのかとか、過去にトラブルがないかとか、うん、あとユーザーインターフェースとかを見て、パスワード入力欄とかあの辺のフォームから見て、どれくらいその信頼性高いか、
そうですね。
あとは2段階認証かどうかとかも含めて、うんうん、で、不用意にね、何でも自分の個人情報をばらまく必要ないと思いますよ。うん、なんか何かにつけて、メールアドレスと個人情報に、ね、お名前とメールアドレスを、入力してくださいみたいにして、入れたら情報が見れるみたいなサイトが多いですけど、それも原則ね、やんない方がいいと思いますけどね。
で、
だからもうどうでもいいやつは、 もう、名前も適当に入れるから
ね。ああ、そうね。で、あ、そうですね、あの、最終的にあの、解約するときは、名前とパスワード全部適当にして、一回登録してから解約した方がいいと思う。
でもさ、わかんないじゃん。今回のタクアイルもさ、過去の、その変更したパスワード全部保管してた可能性もある。
あ、まあそう、そうなってたら終わりだけど、まあでも、少なくとも、最新だけ残してるパターンが多いと思うんですよ、基本は。
いや、信じたいよ。うん、でもさ、はいはい、そのタクファイルもさ、さすがにハッシュ化して、パスワード登録してるだろうなと思ってたら開くんで。
はいはい、はい。まあ、ただ、いや、でもさ、もちろん、そうだけど、デタラメなやつで最後上書きするっていう、あがきだけは一人でいいかな、ま
あね。それはもう、あが、重要、うん。それは、あの、有効な手段の一つだと思うよ。うん、
あの、うん、そう、リスクを少しでもちょっと減らすっていう。
減らすっていうね。
うん、いうのは、まあいいかなと思いました。はい。あの、皆さん他にもいいアイデアがありましたら、あの、駆け出しまでちょっとメールで教えてください。ね、ということで、はい。
ね、
今日は、この辺で終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。はい。ということで、本日のテーマは、かけらじタイムズで、うん、宅配便のね、情報流出、事故というところの説明というか、はい、今まで出ている、事件の概要の方をね、ウィンティさんからご説明いただきました。あの、一般の方というか、その、会社でこのサービスを使ってない人からすると、宅配便ってそもそも何っていう、そういうリスナーさんも当然多いかと思いますけれども、うん、あの、例えば身近な例で言うと、例えばヤフーメールとか、誰でも登録してるようなフリーのね、そういうアカウントとかが、の登録情報が漏れましたっていうくらい結構大きな事故かなと思っていて、うん、あの、特に僕としては一番怖いなと思うのが、アップルのね、iCloud がね、ちょっと漏れたらもう終わりだなって思いますね。
う
ん、
そうね、iCloud はね。
そう。その、パスワードとかのだけじゃなくて、写真とか、ゲームアプリの保存の情報とか含めて、だいぶそっちに情報入れて、で、だんだんその辺って、あの、自分の PC に保存しなくなってるじゃないですか。ハードディスクに入れるんじゃなくて、クラウドに保存すると。で、クラウドってことは自分のサーバーじゃないので、ね、そのサービス上のサーバーにあるわけですよ。そうすると、そこの ID とパスワードが漏れたら、もう、その時点で一貫の終わり、その物理的に自分の手元にないので、
うん。
だからそういう怖さが、ある意味その、火事とか地震とかには強いかもしれないんですけど、
うん。
ね、その、データセンターが大丈夫だったら大丈夫なんで、ただ、ね、ID とパスワード漏れたらもう終わりだなっていうのは、ちょっと今回のニュースで、ちょっと垣間見てしまった部分があって、うん、うん、怖いですね、と。
そうなんだよね。クラウド系って結構ね、今ね、いっぱ
い
データを上げてるから。
はい、うん。特に若い方とか、まあ、インスタとかの辺の SNS も全てもうこれですよ。
うん。
全部ね、自分のフルネームとメールアドレスを聞いてきていて、で、同じようなパスワード使ってると、あれをあれをという間にドミノ倒し状にね、自分の情報がどんどんと流出してしまうことになりかねないので、まあ、大きな会社の SNS の機能は、まあできれば本当にセキュリティはしっかりしてもらいたいと思ってますし、
うん、
結構最近気をつけなきゃいけないのって、インスタも最初すごい小規模から始まったと思うんですけど、うん、タンブラーとか、まあ、ツイッターは今すごい大きいんですけど、これから出てくるけど、まだちっちゃいってたくさんあるんですよね。
うん。
まあ、TikTok とかあの辺もまだまだじゃないですか。中国、台湾でしたっけ、うん、中国でしたっけ、ちょっと、あれ、覚えてないんですけど、そっから発祥のアプリだとして、グローバルでまだまだユーザー増やしていますっていう規模の段階で、どれくらいパスワードの信頼性が高いのかっていうのがよくわかんないままみんな登録してますけど、うん、漏れる可能性は存分にありますからね。
まあね、
その辺の進行勢力というか、その、そういうアプリに関しての個人情報の扱いっていうのは、ちょっと慎重に言って不用意に、興味本位で自分のアカウントを増やし続けない方がいいかもしれないですね。
うん。
って思いました。
いや、もう、あとはもう不要にね、やっぱり、アカウントを登録しないということと、まあ、今あるアカウントをもう、ぜひ使ってないやつは整理するとか、ちょっと一回これをきっかけにね、やってもらってもいいんじゃないかなと。
あ、私は。確かにそうです、うん。今回は大会した後でもそういうのが起きてるっていうのもあるんですが、さすがに何十年と保存されるわけではない、ね、データ量がすごい量になってしまうので、バックアップする量とか、例えば5年分とか、データ量ってマックスがあるので、もう10年くらい前から登録してるようなサービスだったら、一旦そこを使ってるかどうか精査してもらって、まあ、使ってないんだったら解約するとか、うん、もうね、わけのわかんないパスワードに変えとくみたいな方がいいかもしれないと。いうその辺の知恵もね、今後必要になってくるかなと思いました。
うん。
はい。まあ、もし皆さんから今回3人で話した内容も踏まえてですけれども、プラスアルファなんかもし、実はこんなこともありましたとか、他の事例も含めてご存知の方がいらっしゃったら、ぜひね、ツイッターでもいいですから、教えていただければと、思いますと、うん。はい。ということで、締めに参りますが、駆け上がりラジオでは皆様からのお便りも募集しております。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターは、アットマーク、かけらじ。イメールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームの方は、駆け上がりラジオの公式サイト、もしくはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどし、お送りください。はい。まあ、この真冬にね、ちょっと怖いニュースで始まりましたけど。
うん。
まあ、インフルエンザとあの辺の、なんでしょうね、体に関することはまた全然ね、トピックとして扱ってない。そっちはそっちで気をつけて、自分の体のウイルスの方もしっかりと、気をつけていきたいと思います。そんな感じで全然まとまってないですが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お送りしましたのは私、ウママと、
オネストと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。